底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第31回、ということで、はい、私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図山田です。
はい、私は金内武喜夏アニメーションです。そして
今日はは
い、お久しぶりです。鳥居です。
お久しぶりです。
お久しぶりです、
はい、アニメ映画を語るときはこの人という
鳥居さんに。
鳥居さん
に。
アニメだけじゃないんだけどね。
前回東映漫画祭りの時に、
はいはい、古い話は任せてください。
鳥居さんに来ていただいてなんですが、なんで今回、鳥居さんに来ていただいたかというとですね、今回取り上げる作品がですね、この世界の片隅にという、今、そんなにかかってる関数は決して多いとは言えないながら、もう連日
大ヒットしすぎで拍手がデフォルトみたいになって
そうですね。やっぱそうでしたか。
今日キネマ旬報のさ、はい、はい、評価毎週出るじゃない、はいはい、5点。
あ、すごいですね。
あれ3人5点揃ってたらないよ、もう。
大体なんか 5で1人なんか1とか
出てるじゃないですか。星5つ。おお、3人揃ってるってのは、俺初めて見たね。
いや、すごい。もうなんか本当に大反響というか、もうすごい話題になっていて。で、やっぱ見終わった後拍手。
あ、起きました。
起きてました。僕が仕事終わりにテアトル新宿の最終の回で、21時からの回で見たんですけど、もう満員で。うん、チケット買うときに、俺埋まってる席が空いてる席だと思って、それが結構やっぱ夜だと空いてんだなと思って、じゃあこの真ん中のここら辺にしてください、あ、そこ埋まってます、白が座ってる席なんで青い席で選んでくださいって言われて、ああってなったらもう7つぐらいしか、もう1時間前に行って7つぐらいしか空いてなくて、でもそれで席取って、で多分立ち見とかも出てて、
俺2日目に行ったけど、立ち見も全然いた。
でやっぱり終わった後にもう、普通の本当にトークショーとかついてない状態だったんですけど、自然に拍手がやっぱ起きてるっていう感じで、
それは本当に珍しいよね。
ですね、で僕今年拍手が上映後に起こったのって、シン・ゴジラの極上爆音上映で立川に見た時は拍手起こってたんですけど、やっぱりそれはある意味半分イベント上映みたいなところはあるので、全く普通の上映でここまでその普通に拍手が起こるっていう状態っていうのは、実はでも新作で拍手起こるのって初めて見たかもしれないですね。っていうぐらい今大ヒットしているアニメ映画この世界の片隅にについて、今日は喋ろうと思うんですが、そうですね、なんで鳥居さんをお呼びしたかというところですね、はい、もちろんアニメといったらちょっと鳥居さんにいろいろ話を聞きたいというのもあったんですが、はい、やっぱりこの作品についてその喋るときに同じ世代だけじゃなくてちょっと違う世代の人の意見も聞きたいなっていうのがとってもありまして、ちょっと多分僕らと鳥居さんって多分親子ぐらいの
そうですね、
ちょうど世代差だと思うんですけど、
うちに君たちぐらいの息子が4人もいますから
なのでちょっと、今回は鳥居さんにもちょっと違うまた世代によって感想も違ったりすると思うので、ちょっと話聞きたいなというふうに、呼びしました、はい、ということでまずちょっと、あらすじだけ、喋ります、はい、あらすじこれ今ウィキペディアから持ってきました、すいません、ちょっと今回公式サイトであらすじがちょっと見つけられなかったので、はい、ちょっと、ウィキペディアから、すみません、ウィキペディアなんでちょっと間違いあるかもしれませんが、ウィキペディアからいきます。はい、1944年、昭和19年、絵が得意な少女、浦野すずは広島市江波から呉の、なんて言うんですか、これ。
呉の北州
北条周作。
北条。失礼しました。北条周作のもとに嫁ぐ。戦争で物資が不足する中、鈴は不器用ながらも懸命にささやかな暮らしを守るが、軍港の呉はたびたび空襲を受けるようになり、1945年、過去昭和20年6月、鈴も爆風で右手首から先を失う。
あ、そこまで書いちゃうんだ。
書いてますね。
ネタバレじゃん。
ネタバレじゃん。いいよ。
すいません。今日ネタバレで行きます。おそばせながらネタバレで。
聞いちゃって
どうなの？これ取り直した方がいいんじゃない？
いや、まあまあ、すいません。見舞いに来た妹の、隅からお祭りの日に帰ってくるよう誘われるが、その当日8月6日、呉では閃光と轟音が響き、広島方面から上がる巨大な雲を見る。8月15日ラジオで終戦の、放送を、聞いた、鈴は今まで信じていた日常を裏切られた悔しさで泣き崩れる。翌年1月、鈴はようやく広島市内に入り、祖母の家に身を寄せていた隅と再会。両親は亡くなり、隅には原爆症の症状が出ていた。廃墟となった市内で鈴はこの世界の片隅で自分を見つけてくれた周作に感謝しながら、繊細孤児の少女を連れて呉の、北条家に戻るのだったという、
はい、もう全部じゃないですかそれ
ですね、 はい、
あ、それもう待て、最後の最後まで書いちゃってるけど、うん、大丈夫なのこれ。
ダメだと思います。まあまあまあ、でもね、こういうこともあるんじゃないでしょうか、うん、
ネタバレ注意ってでか
っ、ネタバレ注意って、はい、
最初からネタバレ注意みたいな、
ネタバレ注意、あらすじでネタバレ注意みたいな感じで、はい、という映画なんですが、武井さんどうでした、見た感じ、作品全体の、
全体のトーンだと、はい、なんかまずすごいすぐ分かるのが、こう、はい、なんか話のこう語り口っていうのが、うんうんうん、本当になんかずっと喋ってるみたいなイメージで、例えば合ってるのは分かんないですけど、うんうん、こうなんかヌーベルバーグ的っていうんですか、うんうん、もう喋ってて次のこう文節に行ったらもうなんか日にちが変わってたり、時間が変わってたり、日にちが次の日になってたり、なんなら 来年とかになったりするっていうのがずっと続くから、もうパンパンパンパンパンパンパンみたいな感じでこう話が進んでいくっていうのがあって、はい、やっぱりゆったりした話なのに、そのすごいテンポ感が異常な映画で、うん、これ123分5分ぐらいあるんですけれど、うんうんうんうん、全然そんな感じなくて、まあ、体感的に 100分ぐらいかなみたいな、うん、そんぐらいの感じで見れましたね。あとやっぱり、まあ、戦争中の話ではあるんですけれど、はい、なんか普通、まあ、そんなね、僕も戦争映画とか全然そんな見たことないし、うん、まあ、皆さん、まあ、みんな見てるであろう、なんか蛍の墓ぐらいしか、まあ、パッと思い出せるのはないんですけれど、うん、まあ、そういういわゆる戦争を描いた映画でありがちな、まあ、例えば原爆が起きた落ちたとか、その原爆が落ちたとの広島で、そのなんかもう体中もう蛆だらけになってる人がいるとか、そういう描写とかも、まあ、一応出てくるじゃないですか。そういうなんかこういうことが起きた後はこういうトーンで描くよねっていう、まあ、一応ステレオタイプのものがあるじゃないですか。ここはこうなんか綺麗な感じで描く、ここは本当におとなしいものとして描くっていう、そういうなんかそのいわゆるステレオタイピングされた戦争描写からちょっとずれたっていうか、まさにこの、 あの主人公のすずさんのこう、まあ、感じた、それこそ、うんうんうん、周りひどいことは起きてるんだけれど、そのすずさんのこう心情に寄り添ったこうその表し方っていうんですかね、うんうんうん、っていうのをされてるから、そこのステレオタイプとの違いっていうのズレっていうのがかなり新しく思ったからこそ、こう記憶に残る映画だなとは思いましたけれど、はい、どうでしょう、
はい、いや、なんか僕も結構そこはなんかやっぱ今までこの映画っていうのが、うん、戦争映画っていう括りにするべきなのか、結構やっぱ いくつかの面があると思っていて、まあ、それもちろ なんか戦争映画だって言って作られてる戦争映画ってそんなに実はないような気もするんですけど、うん、やっぱりなんかその戦争映画であると同時に、やっぱりその一人の少女の成長の物語でもすごいあったなっていうのを思っていて、で、まあ、なんかちょっとその2つの側面でちょっと分けて喋りたいなっていうのがあるんですけど、うん、まず戦争映画っていう意味で言うと、うん、まあ、俺初めてなんかその登場人物にここまでその感覚が近いなって思って見れる戦争映画、うんうん、戦争の時代に当時、戦争当時について描いた映画っていうのを初めて見たかなっていう感じがあって、で、まあ、なんか俺この作品と対比するのもどうなのかなってちょっと思うんですけど、やっぱりこの同じ広島、まあ、広島市と呉っていうのは違いますけど、広島県っていうのが舞台になっていて、戦争の時の話っていうのではやっぱ裸足のゲンっていうのはやっぱり連想するんですけど、多分そのさっき武井さんが言ったステレオタイプって裸足のゲン、
まあ、もう含まれてる
よね、含まれてますよね。やっぱで裸足のゲンってやっぱあの小学校の時に割と唯一図書室に置いてある漫画で、まあ大体裸足のゲン、
火の鳥か裸足のゲンかみたいな、
あのちょっと僕の通ってた小学校ちょっと変で、火の鳥と裸足のゲームまではまあ普通にあるじゃないですか、うん、となぜか手塚あ藤子 F 不二雄 の、うん、あの SF 短編集、
素晴らしいじゃないですか、
素晴らしいね、
素晴らしいじゃないですか、最高の小学校ですね、
小学生ぜひ読ませて、うん、たい作品
で、ね、もうその3つ読んでれば OK みたいな、ね、半分ぐらい
ちょっとあの藤子 F 不二雄の SF 短編集ちょっとアダルトだった、うん、ちょっと大人向けの内容だったりするんで、うんうんうん、そこでちょっと初めて大人の世界を垣間見るみたいな、ね、感じだったんですけど、はい、
あ、どうぞ、
ゲンがあったんですけど、なんかやっぱりその裸足のゲンってやっぱりその今の視点から見るとやっぱりその戦争に反対して戦争良くないって言って、要はあの世界ってやっぱその特に一巻の段階、裸足のゲンの話ですけど一巻の段階だとその戦争に反対する家族で、その周りが戦争に向かって突き進んでるんだけど、その周りの流れには逆らって反対方向向いてる家族の話っていうのが流れてて、それはその戦争っていうのはいいものではない、いいものではないっていうか、その戦争することがいいっていうのではない、現代 あの小学生だった僕の視点からするとすごいそれはその主人公って感情移入して見るんですけど、ある程度やっぱ年いってから裸足のゲンって読み返すときに、やっぱりこの周りが戦争に向かって突き進んでる世界の中で、あの戦争 反対っていう風に戦争に行くのは良くないっていうのを、うんうん、こんな無駄に命をあの無駄にしちゃダメだっていうようなことを大声で周りに向かって言えるっていうのってものすごく勇気のいることだし、うんうん、それってやっぱ自分の中で一つはっきりとした正義っていうものが確立されてないとできないことで、まあなんかその実は この主人公ってあまりにもちょっと理想的すぎないかっていうか、うん、あまり実はちょっと感情移入できないなっていう引っかかりっていうのはちょっと裸足の弦に対しては、うんうんうん、まあ、特に今23になってから読み返してもやっぱりちょっとあったりはするんですけど、うん、っていった時に、うん、今回のこの世界の片隅にの映画の主人公のすずさんっていうのは、はい、うんうん、別にその戦争に反対するわけじゃなくて、うん、なんかもう本当にこう
小市民
でなすがままなんです。これ悪い意味じゃなくて本当にこのすずさんっていう人は、うんうんうん、ナスがままの女の子で、まあ、結婚相手にしても、その後の生活にしても基本的にはその自分で選択して私はこれがしたいっていう風に強く希望してそうなるわけじゃなくて、なんとなくそのあなたのことをあのお嫁さんに欲しいっていう人が来たわよっていう連絡が来て、で全然顔も性格も知らないままにクレに嫁いで、で結婚して、でなんかこの映画のポスターでタンポポが出てくるんですけど、うん、本当にそれこそタンポポの綿毛みたいな感じで、はい、ふらと、漂ってる人で、でもただ、だからといって不幸なわけでは決してなくて、なんかそのすずさんっていうのがこうただすごい絵を描くのが好きで、でまあなんかその世界っていうのをこうふわふわ漂いながら絵を描いていて、うん、でなんかその彼女のさっき武井さんが言ってみて彼女の視点から見た世界っていうのは、うん、結構ものすごく美しいものとして描かれていて、うんうん、でっていうのが、まあ、あって、でなんかそのやっぱ戦争にこの映画ってすごい実は長い時間のことを描いていて、さっき武井さんテンポいいっていう風に言ったんですけど、その戦争が始まる前から、
うん、結構前から
10年ぐらい前ですよね多分、うん、から
8歳ぐらいから
10年ぐらい
で嫁ぐのが18歳で嫁ぐで嫁いだぐらいからその幼馴染とかも戦争に行く、うんうん、ちょうどあのすずさんが、結婚が決まったっていうので、うんうん、クレの町に行こうとするのと同じタイミングで同じ小学校に通ってた、うんうん、同級生の男の
子小野大輔が声
がこうすれ違って、で彼がその海軍に行くっていうところにすれ違うっていう、なんでちょうどその青春時代っていうのと戦争がドンピシャで重なってる世代の女の子なんですけど、まあなんで映画の中で語られるのって10年15年ぐらいの長いスパンの話が語られていてなんですけど、で何について喋ろうと思ってたんですけど、でそうですね、でその、まあ、感覚としてその戦争に反対するわけではなく、そのナスがままナスがままで生きている主人公っていうのがものすごく、感覚として近い、なんかこれから戦争が起こりそうに戦争に近づいていく気配っていうのはちょっとずつあったりとかして、例えばその最初あのちっちゃい頃に小学生ぐらいの時に町に買い出しに行った帰りに買えてたキャラメルっていうのがだんだん買えなくなっていって、砂糖すらもなかなか買えなくなっていってとかって、どんどん生活っていうのはちょっとずつこう貧しいものになっていくし、多分それ一番食べ物っていうところであのそれは描かれると思うんですけど、とかだってまあ着てる服装とかも変わっていったりとかっていうのがあるんですけど、まあただなんかこの映画ってもう本当に最後空襲が起きたり、まあ、原爆が落ちたりするまで、まあ、その戦争中のいわゆるその市民の生活っていうのを結構長い間描くわけなんですけど、そこに関しては全くその嫌なものではないというか、その戦争中の生活の中でも全くその中で楽しく暮らせてる、あの食べるものがなかったら、雑草とか取ってきて、で工夫して料理してで食べてみて、いやこれちょっとやってみたけどまずかったなみたいな、
でも温かい笑いが漏れるからね、うん、そこで
なんか試しにやってみて、その工夫戦時中の料理みたいなの工夫して、うん、それこそ暮らしの手帳みたいなのを読んでやってみて、うん、でも失敗しちゃったってありゃーって言って、うん、とほほっていう感じで笑ったりとか、ありゃー今竹木さんが今ありゃーっていう感じをやってますが、であとその憲兵が来て、そのすずさんが軍艦の絵を描いてるんだけど、それがお前スパイだろっていう容疑をかけられて、
名場面だよね。
で家にこう憲兵が来て、でこいつはスパイの容疑があるかもしれないみたいなことを言われて、そのこんなことが二度とないように注意しろって言って、その憲兵さんが帰っ って帰ると、その時に憲兵に一緒に説教されてたそのスーさんの嫁ぎ先のお母さん と、あのお姉さんっていうのが大笑いし始めて、この子がスパイだってさっていうので笑い出すっていう、なんかその多分あのシーンって他の戦争について描いた、あの映画だったら、あのシーンってものすごくちょっとこ そう
メッセージ性も強いね、こう話の弦だったな、こういうさ、こういうシーンだよ、
来たっていうような、その
誰が悪いんじゃんみたいな、
家に乗り込んできて、でも家の中めちゃくちゃにされちゃってっていう、すごい悲劇的、まあ、すごいこう戦争っていうのが日常に入ってきて、こんなに、ひどい暴力っていうのが日常的に、戦争っていう名のもとに振るわれるようになっちゃったんだっていうのが示されると思うんですけど、そうじゃなくてそこも笑いになってて、でやっぱりその決定的にその戦争っていうものが自分たちの生活のところに入ってくる、例えばそれは空襲だったりとか、その決定的なものとしてはやっぱりその原爆だったり不発弾っていうものだと思うんですけど、まあ、直接その自分の周りにいる人が死んだりとか、その家が燃やされたりとかっていうシーンになるまでは、その戦時中でもそこにある生活っていうのを、むしろそれは全部が肯定できるものではないにしても、その中での その楽しさだったり、その愛しさ、その世界の愛しさみたいなものを描いてて、それはもちろんすずさんの視点から描いてるからというのはあるかもしれないんですけど、もうその映画全体としてそこがそのすごい嫌なものではなく描かれていて、でだからこそやっぱりその最後原爆が落ちて、でそれまでその愛しいってどんなにいろいろひどいことがあったりとか、状況として暮らしづらくなってても、愛しいと思えてた世界っていうのがやっぱりそのそうじゃなくなっちゃうっていうのがなんかすごい、そのそことの対比でものすごくやっぱそれがショッキングなもの
としてダメージがすごいでかい
出てきて、でもなんかやっぱそラストまでちょっと、まあ、雰囲気だけでバッと喋ると、まあ、もうちょっとこの後さまざまなことは喋りたいんですけど、でもそれでも最後そのやっぱり大切な人もいろいろ死んじゃうし、それまでの家族っていうのもの一緒に暮らしてた人たちっていうのも死んじゃったり、幼なじみとかもいなくなっちゃったりとかするんだけど、それでもその最後やっぱりもう一回その全部がバラバラになって、で瓦礫の世界になった中でも、それでもやっぱり最後その世界をもう一度やっぱり愛おしく思うっていうのがラストにあって、やっぱその力強さこそがやっぱりなんかこの世界の片隅にっていうのがすごいいい部分だなと思っていて、なんかやっぱりどんな状況になってもそのやっぱりどうしても生活っていうのはやっぱ人が生きていれば飯は食わなきゃいけないし、人と人が暮らしていればそこでの関係があって、でまあなんかそこで喧嘩したりとかもいろいろするし、でもなんか一緒に笑ったりとかっていうこともあって、なんかでもそのやっぱ生活がどんな状況でも回っていくっていうことの力強さみたいなものはなんかものすごく感じましたかね。はい、
はい、
っていうなんか戦争映画という部分としては結構そんな感じかなっていうですが、まあ、ちょっとここでちょっと鳥居さんにも
山田君の熱い語りを聞いてしまいましたけども戦争映画、戦争映画かどうかっていうのはちょっと置いといてもいいと思うんだけども、はい、それはまた別の話ね。で映画としてその 何を期待したかっていうと、やはり、この鈴という少女が一人の女性として、まあ、成長したっていうふうに、まあ、見た人は思うんだけども、はいはい、これって戦争がなければ彼女は成長しなかったかもしれないっていう、
あ
つまり戦争によって成長せざるを得なくなったっていうことなんだよね。で、実際に鈴のような体験をしている人は私の、まあ、親戚にも実際にいるっていうのは、会ったことのないね、人とも結婚式初日に顔を合わせて、でそのまま本当にもう嫁が来たって言って、あとはもう子供産め家の仕事しろって全部押し付けられていくっていう、まあ、そういう話はもう日本中至るところにあった、そんな中で鈴という、まあ、一緒ね、まあ、この今ならばちょっと病名がつきそうな障害名がつきそうなあれですけどもね、そののほほんとした性格っていうのを、その嫁いだ先の家族も受け入れて、でもこの子はしょうがないねっていう感じでね、であんだけ嫌み言っていた、ね、小銃とかさ、ね、もう受け入れちゃうわけじゃないですか、受け入れざるを得ないぐらい堂々としたボケなんだよね、それだけボケていた彼女が結局最終的には、ね、自分 の足で立たざるを得なくなっていく、うんうん、それがまあ戦争であったっていう、うん、そういう見方を私はしたいんだよね。あ、うん、で戦争を描いているかというと、これもまあ戦争は描いているんだけども、うんうん、だけども戦争って何って言ったら、戦争ってのは戦争をしている現場じゃなくって、うん、戦争をしていた時代、戦争にが始まり、戦争が動き、戦争が終わるまでの時代に、うん、この立場にいた人がどこに何をやったか、うんうん、その焦点を当てる、うんうんうん、だから戦地ではこういうことがありました、例えばね、あの伸びではね、あんな結果になりましたよとかさ、ね、そういうのがあるわけでしょ、うんうん、その伸びで起こっているああいうフィリピンで起こったようなことの同じ日同じ時に、広島の呉ではこんなことになっていましたっていう、同時間の別の次元での地点、次元で別の地点での話として、ね、同時進行的にそれを理解していくことによって、これは戦争映画足りうるわけ、ね、で幼なじみがね訪ねてくるじゃないですか、ね、でまあちょっとね、あの神秘としたね、本当にもう感情、彼女が鈴が初めて感情をぶちまけるシーンになるでしょ、うん、であのシーンなんか本当に彼がその青葉というね、あの船に乗って帰ってくるんだけども、はい、青葉につい従順青葉については皆さんはご存知かどうか知らないんだけども、はい、はい、はい、もう、はい、片っ端からこう太平洋で船がやられていく中で、青葉だけ責任に生き延びて帰ってきたんで、うん、いくつもの海戦を回復ってくるのね、で被弾もして、それで大勢の戦死者も出しながら、うん、結局いくつかの海戦を乗り越えて、で無事に呉に帰ってくる、奇跡的に生き延びた船なんだよね、うん、そうすると彼は本当にもうその地獄の戦争をね、うん、もう本当にもう銃弾かすめ飛ぶ中を生きてきたんだけれども、でもそれは結局鈴に会いたいっていう気持ちだったわけね、たとえ人の嫁になっていても鈴に会いたい、鈴を連れて帰りたい、嫌だったら帰って連れてっていいですかっていうところまで持っていくわけじゃない話よね、うん、それぐらいの思いで命からがら帰ってきた若者、はい、もう本当にもう若者20歳だからね、鈴と同い年の20歳だよね、20歳っていうその情熱から考えればね、本当にこれはもう生きる全てだったよ、そこまで思いを至ればこれは戦争を描いてる、
あ、
そうでしょ、うんうんうん、それはだからフィリピンで人肉ってやつと同じぐらい生命に対する執着があるわけですよ、うんうんうんうん、戦争ってものに対するね、うんうん、そういうところをその戦場の様子を描かずに、でもそういうものだとして見ると、うんうん、いかにあのシーンがね、本当にも切羽詰まった男女のね、うん、ギリギリのところでこの一瞬、今この一瞬で俺は生きてるんだっていう、うんうん、それがあの羽ペン一つに託されてるわけでしょ、
う
ん、
この
美しさってないよね。
なるほど、確かにその青葉っていうのは全く知らなかったから、うん、そのただ、うん、何山君も知らなかった、
あ、俺知らなかった、
だからその青葉出てきた時に僕らは別に、うん、なんか、なんかそういうとこ行ってたんだぐらいに思ってましたけど、うん、今その話だから、うん、例えばその戦艦のこう運命とか、なんか行く末を知ってる人からすると、うん、あっぶねーみたいな感じですよね、本当に、
で結局青葉はあのまま呉で沈むから、ね、はい、最後出てくるよね、呉、うん、に入ってく、入ってく、入港してくる時も青葉はあの片方スクリュー回ってないで入ってきたんだよね、それもちゃんと出てくるわけ、
すごい
ね、すごいんですよ、で、まあ、この片渕監督、片渕だっけ、はい、監督ですけども、あのスタジオジブリで、あの宮崎駿と唯一あのミリタリーの話で、
あ
勝ったというか負けなかったというか、
あのホームズの劇場でかけたやつとか、
そうだね、うん、っていうぐらい、まあ、あのそこはしっかりと描く、
うんうんうん、
でそれをしっかりと描くっていうことは裏返しにすると、結局日常の全てをきちっと描いている、
うんうん
うん、だから、こう山田君言ったみたいに、こう平和だって広島、本当にもう街にサンタクロースがいる広島、
うん、は
い、
あ、そうですよね、最初
大正時代とは言わないけど、
昭和の初めの街にサンタクロースで普通にいた、うん、広島がこうなっていくっていう、そこの描写から始まった時にもうこれはすげえ反省映画だなと俺は思うわけ、うん、これが全部なくなるんだよ、
うんうんうん、
この家選手ほとんどみんな死んじゃうんだよっていうのが分かってる、 で同じようにあのヤマトが出てくるよね、
はいはい、
でヤマトでさ、俺初めて見たっていうのはヤマトを描くときに、例えば宇宙戦艦ヤマトも最初に出てきて、はい、第一話に出てきたりするんだけどさ、ね、あんなにさ甲板で大勢の人たちがね、普通に仕事をしてるヤマトっていうのを描いたの、
うんうんうんうん、
あの人たちみんな死ぬんだよね。
あ、そうですよね、
数ヶ月後にね、沖縄でね、うん、そういうふうにして思うと彼らが生き生きとして、鈴本だけじゃなくてみんなが生き生きとしているっていうことは明日死ぬかもしれないっていう 不安をぐいぐいぐいぐい押し付けていく、うん、それこそものすごい緊張、ユーモアの中にこの今のユーモアは明日ないかもしれないっていう、うん、この笑いは明日ないかもしれない、だから、うん、なんといってもこれはものすごい反戦メッセージ、
あー、そうですね、
うん、
やっぱりその細かくいろんなところにこう入ってくるその戦争の気配っていうものは、今その鳥さんが指摘してあのくれた部分に限らだけじゃなくて、やっぱいろんなところにやっぱちっちゃくその入ってきてて、まあそれこそやっぱりその広島に原爆落ちた後の描写が分かりやすいですけど、やっぱりその回覧板、広島の回覧板が落ちてきてて、で木の上に窓枠が、ね、ついてて、で集会場に行ったら黒焦げになった男の人がいてとかっていう、やっぱその呉自体は空襲受けて、あの港の方はボロボロにされるんだけど、やっぱりその人が住んでる山沿いのところっていうのは、まあそこまであの激しい空襲を受けてなくて、なんとかまだ暮らせたっていう場所に、やっぱりその戦争の気配みたいなのがやっぱりその随所随所に一個ずつ入ってきてて、
そうそうそうそう、
でそのさっきのその青葉に乗ってた幼馴染が帰ってくるシーンなんですけど、やっぱりなんかでも何でもないシーンだっていう風にやっぱ青葉のこと知らなくても、これただ事じゃないなっていうのはやっぱりその気配としてやっぱりその察することができて、なぜかっていうとやっぱりその結婚もしてて、でその結婚した先のお母さんとお姉さんが一緒に暮らしてるところに、いくら幼馴染とはいえ同じぐらい年頃の男の人が入ってきて、で、まあ、鈴はしか今身寄りがいないんで、うん、あのちょっと泊まらせてくださいって来て、うんうん、まるで自分が本当に家長のようにそこで振る舞って、でそれに対してでも誰も文句は言わずに、うん、でこういう言い方あれですけど、最後その、あのこれあの寒いからこれ湯たんぽ持ってってっていう、持ってってあげろっていう風に旦那さんに言われて、でその来た鈴の幼なじみっていうのは、家じゃなくて裏の納屋、外の納屋に泊めてるから、で寒いから持ってけって言って持ってくと家の鍵閉められちゃって、であれって要はその旦那さん的に、鈴の旦那さんとしてはやっぱりそのそんなことは絶対にしたいはずがないんだけど、でもやっぱりその最前線に行って命からがら帰ってきて、でまたいつ死ぬかわからないその幼馴染で、その幼馴染がそこまでして何としてでも会いたかった鈴っていうのに会いに来たっていうことを察知してるから、絶対そんなことはしたくないんだけど、でもそこで一晩だけその奥さんに会わせ、二人でその夜を過ごさせてあげるっていう、あれってその積もる話もあるだろうから話してこいって言うんですけど、それって絶対そんなことはなくて、
そんなことはない、
やっぱあそこのシーンに漂うすごい全体的な気まずさっていうのはすごいあって、で気まずさっていうか雰囲気ってすごいあって、であのシーンはそのお姉さんもお母さんも全く口開かないし、口開くのはその旦那さんと鈴とその青葉に乗って帰ってきたその幼馴染の3人だけっていう、やっぱりなんかあのシーンってものすごいこう切実さっていうのがやっぱりそのあるシーンで、なんかそれでなんか今その細かくその実際にその青葉っていうのがどういう船だったかっていうことを聞くと、やっぱよりそのやっぱりあそこのシーンでやっぱその3人、旦那さんと鈴っていう女の人とその幼馴染っていうのが どういう気持ちであそこにいたのかっていうのがものすごく強い感情としていますよね。
もうあれはだからもう鈴を一晩貸してやる、そのまま連れて帰られても仕方がないっていう、本当にね、そういう思い、だからね、今夜は俺が課長だから、あんたここに出かせるわけにはいかないっていうのは、逆に言えば、ね、あの土蔵を貸し与えるわけだよね、彼にね、で布団敷いて、で鈴をまた、ね、あんた持ってけって言って戸締まりしてしまったから、お前帰ってこなくていいよと、もうあの男の子に行けよっていう、そういう本当にもうね、もうどういう思いかなんかね、できた男なのかね、あるいは本当にもうそういうぐらいまでにこう切羽詰まった、気持ちっていうものを分かってる、なんなのかね、まあ 結局ね、まあ、すずが逆にその、ね、夫の思いを、うん、逆に今は愛してる思いっていうのをね、うん、打ち明ける場面になっていくんだけれども、うんうん、だけど本当にもうあそこのギリギリの何、ね、ていうかな、こう色っぽさっていうかね、うん、本当にもう、うん、本当にもう純粋な愛が、うん、こう愛なんだけれども、コンテで読んだんだけどさ、あ、はいはい、あの鈴のぬくもりを確かめるように頬をつけるって書いてあるんで、
ああそうですよね、
これはすごい、すごいよね、
鈴は抜くよみたいな、
そうそうそうそう、うん、うん、そこにやっぱり今俺は今日はまだ生きているっていうね、うんうんうん、彼の全てがで、そう分かっている全てをあげたいんだけれども、でもやっぱり今は
うん、うんうん
ね、だから本当にもうあの人が憎いって言うしかないわけじゃないの、自分の中にいる夫を憎いという、うん、気持ちをぶちまけるしかないっていうね、 あの部分のもヒリヒリした感じ、うん、そういうのをちゃんと描いてるっていうのは、まあ他にないとは言わないんだけどもね、はい、うん、いろんな作品であるんだけれども、うん、だけどもあのこの本わかして笑って見てるうちにそこまで人間を追い込んでいるっていう、うん、というね、女の子を追い込んでしまってるっていう、その背景っていうかね、その、ね、社会世界っていうのが本当にもう戦争で、
うんうんうん、
歪んでいる世界っていう、異物の世界っていうのをくっきりと見せてくれる、うん、その一つ一つが本当にもう見事で、
うんうん、
でそれっておそらく若い人たちこうやって説明されてなるほどだって分かるところがあります、まあ、
そうそうです、なんとなくは分かるけど、うん、そこまでなんかこう、うん、ハードなものとは思わない
。俺はあの旦那が鍵かけた瞬間にうわー、
まあ、あれもなんか
もうそこまでするんだみたいな、もうかきむしられる思いだよね本当にね、あれはね、
うん、でも今のやっぱりね、うん、その戦艦のアワの話を聞くと、うん、やばいなみたいに思います、うんうん、でもあそこのちょっと回想シーンでなんか甲板の掃除してるとこは結構綺麗な感じするから、なんか、うん、あそんななんか視線くぐり抜けてきた感じが、うん、あのなんか階層の段階ではしないから、うん、なんかちょっと軽い感じで見ちゃってるんですけど、うん、今の聞くと、うん、やべえな、う
ん、なんかでも結構その、うん、まあ、今のその鈴さんの、
うん、
その一晩幼馴染と再会した一晩の感情の動きっていうのがすごいこう、まあ、強いものとしてあるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、この映画でやっぱその鈴さんっていうのはやっぱすごい天真爛漫でホワホワした感じっていうのがするので、うんうんうんうん、なんとなくこうそのトーンで、うん、まあ、基本的には見てはいるんですけど、うん、もう結構やっぱその瞬間瞬間に出てくる感情っていうのはものすごく強いもので出てきてたりしてて、で必ずしもしかもそこで出てくる感情っていうのが正しい感情だったりとか綺麗な感情ではないっていうのもちゃんと描いてて、例えばそのちっちゃい頃ちょっといじめてたお兄ちゃんが死んだっていう、戦争戦場で死んだっていう報告を聞いた時にその悲しいと思えなかった自分っていうのをちょっと悩んだりするシーンがあったり、でそのさっきのその幼馴染でもし鈴さんにとっては初恋の人だった人と今再会したけど、でも私は あなたにその体を預けることはできない、もう人の夫だから体を預けることはできなくて、うんうん、あ体を許したいんだけど許すことができないっていうような、うんうん、そこでもしかしたらもうその次にもう二度と会えないかもしれないんだけど、でも、うん、与えたいんだけど与えることができないっていう部分でのこの感情、それって正しい感情ではないと思うんですけど、その正しさって意味がじゃなかったりっていう、
うん、
そういう感情っていうのがちょっとずつポンポン出てくるっていうところで、このすずさんっていうのがアニメのキャラクターっていうのをじゃなくて、そのいわゆるキャラクターっていうんじゃなくて、やっぱそこに生身の血が通ってる感じっていうのが、うんうん、そこでパッて入ってくるっていうのがすごいあったなっていう、う
ん、それはもう映画の前半1時間で、うんうんうん、あんだけ緻密にね、うんうん、あの鈴の生活を、うん、単調な生活をもともかく描いていく、うんうん、単調にもう朝起きて水汲んで、うんうん、かまどに火をくべてってところからね、ご飯よそってっていう、掃除してっていう、うんうん、そのもうなんでこんな単調なで田舎の生活をっていうぐらい全部描いていく、
うんうんうん、
そこにいると我々はそこで鈴に対する観察者になるわけだよね、
うん
うん、鈴の今いる世界っていう、ね、その日々の生活の中で鈴っていうものを観察していく、うんうんうん、そこにこの感情のシンパシーが起きた時に、戦争ってものでそれが歪んでいく鈴ってものに気がつくし、うんうん、説得力を持っていくんだよね、
うんうんうん、
あるいはいくら言葉で説明してもダメなんだけれども、うん、だけども、ね、早朝の、ね、真っ暗の中に一人鈴が起きてさ、うんで水ね、下までね、はい、大きく担いで水汲みに行ってさ、はいね、で真っ暗なかまどにさ火をくべてっていう、うん、そこから描いていくっていうことで我々は今の自分と同じなんだっていうシンパシーが持てる、うんうんうん、でそれはあんまりアニメで、ね、やんないんだけれども、うんうん、だけども宮崎駿がね
魔女の宅急便とか
色とかでもそうそうそうもっとあるとの配信で高畑さんとかやってるじゃないですか。 あそこでね絞り朝の仕事とかさ草ねフォークでやったりとかさでそういうところの積み重ねがあってでドラマが生まれてくるっていう、うんうん、それと全く同じなんだよね、うん、それをちゃんと映画の中で前半部分そこまで書き込んでいく中で、うん、でもぼーっとしてから買い物行ったら買えなくなっちゃう街だったらいつまでか花街に入っちゃうんだけれども、うんうんね、だけど入ってしまったらそこが花道だとまず気がつかないっていうね、う
ん、いい匂いがする
そうそうそうそうそうそうそう本当は花がここはパッと出るからね、うんうんうん、すごいよねアニメ的にねそれすらも気がつかないっていうぐらいの性格だっていう、うんうんうん、そこに我々はあ本当にほっとけねえなって、うんうんうん、家族と同じように、うんうんうん、観客が見てるから、うんうん、それだけにだから鈴がそのお兄ちゃんに出す感情とか、うんうん出す時にこうわーってぐさってくるものね、うんうん、あそんな思いやったから俺鈴気がつかなかったよって思っちゃうんだよね、うん、それはだから右手を失った時もそうだし、うんうん、それから私が一番ショックだったっていうかすげえなと思ったのはやっぱり終戦のね玉音放送を聞いた時に一人だけ泣き狂うんだよね鈴がね あれは素晴らしいよね、うん、玉砕するんじゃなかったんですか、ね、でね本土決戦じゃなかったんですかって泣くでしょ鈴は信じてたんだよね他のみんなはもう
ダメだろうな
終わった終わった終わったっていうさ、ねなん
かまあ、ソ連も攻めてきてるしまあ負けだろうっていうそう
あのリアクションってあんまり見たことないでしょ
確かにそうですね
で映画の中身をさ見されるのって泣いてる中にさ
でまあまあこうだろうな
って言うんだけどさ実は田舎なんかでさああ負けたのでよかったねって終わった終わったって
あっけからんとしてる
その中で鈴だけは本当にね、うん、本当決戦を信じていたっていうね、うん、その衝撃、うんうん、それで初めてあの戦争が何だったかってことを逆に突きつけられるんだよね、うん、本当にそういう意味では全てがこう丁寧に丁寧に作られている中で、うん、鈴が変わらざるを得なくなる、うんうん、でそれは逆に言うとねその、うん、逆に言うとっていうか鈴って思っていても口に出さなかった、うんうん、口に出せなかった、うん、だから結婚してもその自分が受け入れられてるかどうかも分からない不安さもあらないだけどそれを誰にも言えない、うん、だから肺ができちゃうん
ですよね、う
ん何ができるってことは結局ストレス溜まってるわけじゃない、うんうん、でもそのストレス溜まっていて何も言えなかった鈴が結局ね旦那と喧嘩できたりとかね、うんうんうん、そんな風に泣いたりとかね、うんうん、そういう風になったっていうのはやっぱり右手を失い、うん、で戦争に負けっていう中で、うん、自分を表現しなければやっていけない、うんうんうん、生きていけないっていうところに気がついたっていうか、うん変わらざるを得なかった、うんうんうん、そういう、まあ、ドラマの、ね、大きな仕掛けがある、うん、
というのと、まあ、あとそのやっぱ鈴の成長っていう意味で言うと、うん、やっぱりその、まあ、これタイトルにちょっと引きずられすぎてるかもしれないですけどこの世界の片隅にって言った時にやっぱりこの映画ってすごいこの、うん、鈴さんっていう主人公がやっぱ居場所うん、っていうのをやっぱり自分で作る話だなっていうのを思っていて、うんうんうん、だから俺なんかタンポポっていうイメージがやっぱすごいこのスーさんっていうキャラクターとやっぱ重なってあって、
う
ん
う
ん
そうだね、
やっぱりふわふわふわと広島から呉に来て、うんうんうんうん、で呉の中でもうどうしたらいいのかわからないんだけど右往左往としながらふらふらふらふら飛んで、うんうんうん、でふらふらしてたそのタンポポの種畑っていうのがやっぱりその最後原爆が落ちて でものすごいまあ、ネタバレというかまあ、 あれですけど、うん、めいっ子と一緒に、うん歩いてる時に、うん、その不発弾で、うん、片腕なくす時ってその、うん、片腕その には何があったかというと、その姪っ子と手を握ってて、その手をつないでると、その姪っ子っていうのが一緒に死んじゃう、右手と一緒に死んじゃって、で鈴さんは助かって、あの手をなくしただけで助かる、あの命はあの助かるんだけど、姪っ子が死んじゃって、すごいその姪っ子っていうのはこの鈴さんに懐いてて、でその姪っ子のお母さん、その義理の姉から、その、あんたのせいで、あんたがなんでついてながら、あの、うちの子は死んじゃったんだって、この人殺し、人殺しって言われて、でもそのことですごい気に病んでしまって、やっぱりもう途中ってすごい、もう本当に抜け殻みたいになっちゃう、鈴さんが。やっぱりそのっていうようなショッキングな出来事で、ものすごく強い風っていうのが、その綿毛に当たって、もう綿毛自体もすごいもうボロボロになるんだけど、でもその中でボロボロになった中でも、やっぱりその綿毛っていうのは最後、そのボロボロになった場所でも、ここが私のでももういるべき場所だからっていうので、そこでやっと根が生えて、そこの場所で私は生きていくんだって、この生き残った家族たちと一緒に生きていくんだっていうので根を生やしていって、で最後 それまでフラフラしたスーさんっていうのが、その広島から流れてきた戦災孤児の女の子を拾うっていうのがラストにあるんですけど、そこで要はその今まで居場所を探してた、なんとなく居場所っていうのがどこだか分からずにいた鈴さんっていうのが、最後誰かの居場所に最後なって終わるっていうラストとして、やっぱその一人の少女の成長ものとしてやっぱあるなっていうのを思っていて、でそこでやっぱりそのさっき鳥さんがおっしゃっていた、やっぱその成長の過程っていうのに、やっぱその戦争っていうのはものすごいやっぱ大きいもの要素としてやっぱ加わっているなっていうのはあって、やっぱこの映画見た時にちょっと思い出したのは、やっぱりその今年の序盤で見たリップ・バン・ウィンクルの花嫁っていうのは、やっぱりその女の子の成長ものとしてはやっぱりその重なる部分があって、でよくわからない、身も知らわからない土地に来て、で右も左もわからずにどうしたらいいのかわからないんだけど、そこで翻弄されて、こう女の子っていうのはその翻弄されていく中で成長していくっていう話では、まあなんか時代と起こってることは違えど、やっぱりそのリップ・ワン・ウィンクルの花嫁とこの世界の片隅とちょっと重なる部分ってなんとなく感じはしたんですけど、ただその元々のその鈴さんっていうキャラクターがやっぱりあそこまでその人でこの居場所になるためには、やっぱり そこで起こる出来事というのは、戦争ってものすごいやっぱりでかいことがないと、やっぱり成長したっていうと、なんかいいことみたいな感じ、まあ、いいことではあるんですけど、本当成長せざるを得なかったっていう感じはすごいありますよね。なんかそれって、まあ、ジブリでいうと、それこそ最初出てきた蛍の墓のお兄ちゃんっていうのが、やっぱりその中学生ぐらいの年齢であそこまで成長しなきゃいけなかったっていうのって、やっぱり戦争があったから、あったから、やっぱその大人にならざるを得なかったっていうのと、やっぱり同じような感じっていうのはすごいあります。
で、まあ、最後にね、その先生講師の女の子が懐いてくるんだよね、はい、それはだから自分の母親と同じ右手を失った鈴に対してね、そのままこう母の幻を見てくっついてくるっていうところで、彼女は引き取って家族として迎えるっていうことなんだけれども、まあ鈴がね、この後自分の子供を産むかどうかは分からないんだけれども、まあ新たな形で命がこうつながっていくっていう、で最後の方になっても戦後二十何年かっていうところじゃないですか。だからもうすでに新しい時代が始まっているんだよね。でそれって結局我々の親の世代の物語であり、我々の世代の物語につながっていく。だから鈴の命は今もつながっている、現代につながっているというメッセージなんだよね、だから鈴は我々、私たちにつながっている70年前の家族の物語だよ、そのメッセージが最後にこもってる、まあお話としてのね、落としどころって言っちゃなんだけども、そういうふうにしてストーリーをちゃんとつなげているところは見事だよね。